本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第5章6節、聖書は新約聖書6ページになります。マタイの福音書第5章6節、義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。本日はこの箇所より救いは与えられると題してメッセージをお願いします。
イエス様が私たちに語られ、また私たちに与えようとしておられる、また今すでに与えつつある、その祝福についてずっと学んでいます。今日は義に飢え渇く者は幸いである、なんと幸いなことか、義に飢え渇く者たちは、彼らは満ち足りるという祝福について共に学びたいと思います。皆さん、義とは何でしょうか。正しいこと、正しいことというふうに理解されると思います。じゃあ正しいことって言った場合の正しいっていうのはどういう基準でしょうか。私が正しいと思うこと、私が正しいと思うことが行われていない、だから私が正しいと思うことが行われますようにという、そういうことでしょうか。なんかそれはちょっと違うんじゃないかなっていうふうには感じられると思います。じゃあ一般的な普遍的な何か正しさっていうのがあって、それをその基準が満たされることであるのでしょうか。それだと私ちょっと困っちゃうんですね。その一般的な普遍的な神の絶対的な正しさっていうのが、それが完全に満たされますようにっていうふうになっちゃったら、私はちょっといる場所がなくなるんじゃないか、この世にもあの世にもなくなってしまうんじゃないかというふうに思う、私は思いますけど、皆さんはどうでしょうか。いや、私はあるっていうふうに胸を張って言える人はどのぐらいいらっしゃるでしょうか。ですからここで私たちはこのイエス様の祝福の言葉を知るためには、義とは何かということについて本当にまず知るということが重要となります。義とは何か、 これはギリシャ語ではディカヨスネという言葉でありますけれども、それは公正とか正義、政府が行う正しい裁き、そのようなことをディカヨスネ、義と言われる言葉で表しますけれども、もう一方では人と人の関係の正しさ、これを義と呼ぶ。宗教改革者ルターは、マルチン・ルターはこのディカヨスネという義という言葉の意味として、この2番目の意味、これこそ神と人との間の義、神が人に与えられる義であるということを発見するんですね。そして宗教改革の道を進んでいくわけです。イエス様を信じたら義と認められる、義とされるという、そういう言葉がありますけれども、これはイエス様を信じたら私は一点の曇りのない正義そのものになるんだという意味ではないわけです。イエス様との関係が与えられたときに、神様との正しい関係が与えられる、そういうことを意味しているのです。だから私は正しいものになったってことじゃないんです。いいですか、私は正しいものになったっていうことではない。これ誤解されていることがあります。そうではありません。みんな心の中ではそう思ってたんじゃないかと思うんです。イエス様を信じたらあなたは義とされますよって言われて、でも私ちょっと義じゃないしなって思ってる。それは正しいんです。それは正しい理解なんです。イエス様を出会ってイエス様を信じるものになったときに、神様との正しい関係が与えられているんだということをこのことは意味しています。で、この義というのはヘブライ語ではツェデクとかツェダカーというんですけれども、それは神様の約束、神様が約束の民イスラエルに与えられたその処遇ですね。イスラエルがどんなに悪くても必ず救うよ。あと時々鞭でポチンと叩かれる言葉、そっちじゃないよ、そっち行ったらダメだよってバシッて叩かれることはあるわけですけれども、しかし変わらない神様の愛、救済、神様のイスラエルに対する救いそのものを義と、このツェデクという言葉で表す。またその、女性系であるツェダカーという言葉は、チャリティ、チャリティというのは癒しめられ、苦しめられ、世の中から捨てられた人たち、そういう人を生かす働き、そうですね、それを義というわけです。ですから聖書が神の義というときに、それは神の救いと同じ意味で使われるわけなんです。で、実際に口語訳聖書の中ではこのツェデクという言葉が神の救いというと訳されているところも何箇所もあります。だから神様の義が与えられるということは神様の救いが与えられるということなんです。だから義に飢え渇くというのは、飢え渇いているものというのはどういう人たちかというと、癒しめられ苦しめられているものの神様への叫びなんですね。神様、助けてください、これが義に飢え渇く者たち。神様、何とかしてください、これが義に飢え渇くということなんです。また神様から断絶された苦しさ、神様、私とあなたとの間に大きな縁があります、大きな壁があります、どうかこれを取り除けてくださいという叫び、これが義に飢え渇く者たちの叫びであるわけです。それに対するイエス様のお約束は何だったかというと、 彼らは満たされる、満ち足りるとおっしゃった。でこの満ち足りるっていうのはお腹いっぱいになるっていう意味なんですね。お腹いっぱいになるっていう。だから義で満たされるというのは神様からの救いでお腹いっぱいになる。もう神様、もうこれ以上食べられないっていうぐらい、もうお腹いっぱい、これ以上もうあと一口も喉通りませんっていうぐらいお腹いっぱいになる。神様の救いでお腹いっぱいになる。そのようになるよとイエス様が約束してくださった。それは神様しか満たすことができない義であって、自分の義ではないのです。だからね、自分が正しいと思うことが行われますようにっていうことではない。もちろんわがままじゃなくてね、この状況神様絶対間違ってますよね、あなただったら絶対許さないですよねと言って神様にこうしてくれということでもない。むしろ神様ご自身に対して救ってください、助けてくださいという叫び、それが義に飢え渇く者の叫びであり、神様それに応えてくださるよとイエス様はおっしゃっているのであります。だからイエス様はおっしゃいました。神の国と神の義をまず第一に求めよう。じゃあ神の義を求めるって一体何だろうかということをよく分かる、教会に来始めた時に分からないってことがあるわけですけれども、それは神様助けてくださいって叫べっていうことなんです。神様助けてくださいと叫ぶ、それなんです。ダビデは忠臣ウリアの妻バテシェバを奪って、そしてウリアを殺害しました。それに対して預言者ナタンが神様から使わされて罪を指摘され、厳しく叱責されます。その時ダビデは何と祈ったか。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょうと歌いました。もしね、神様の絶対的な正義がダビデの上に下されるのであれば、ダビデは死刑です。間違いなく死刑です。単なる正義の実現行使ならば、ダビデは完全に神様から滅ぼされるということになるわけです。ところが罪の滅びからの救いをダビデが願い出たときに、神様の義が発動したというんですね。ダビデを救うのが、そういうダビデを救うのが神の義だっていうんです。不思議ですね。神様に滅ぼされて仕方がないものを救うのが神の義なんです。神様ってすごいエコ引きだと思いませんか？エコ引きですよね。すごいエコ引きだと思うんです。私も思います。だけど神様は全ての人が神様に対してエコひいきを願い出ることを願ってらっしゃるんです。すべての人が。それが神の義なんです。弟のアベルを殺害したカイン。カインも神様の前に、ああ神様、私はこの罪は重くて追い切れませんと嘆いたときに、神様はカインを許されました。それが神の義なんです。滅ぼされて仕方がないものを救うのが神の義なんです。だから私たち全員が 救われる。私たち全員が神様、私にエコひいきしてくださいって祈っていいんです。で、みんながエコひいきされたらどうなるんだろうねって心配する人も実はなくて、エコひいきされた人たちは神様の心が与えられていく、心が変えられていきます。あとは神様にお任せしたらいい。神の義っていうのはそういうものです。それと自分の義というのは大きく違います。自分の義というものを追求した人に皆さんご存知、宮沢賢治がいます。まあ、特にその、銀河鉄道の夜にはそのことが明確に書かれているわけですけれども、宮沢賢治の他の小説、童話、そういうものにも自分の義を追求するものはいくつもあります。銀河鉄道の夜、多くの方々読まれたと思いますけど、こういう内容でした。で、貧しくて父親がいない家にジョバンニという少年が育ちます。で、彼は病気のお母さんの看病をしながらアルバイトをしてるんですね。で、社会的に弱い立場の彼は学校で友達にいじめられます。親友にカンパネルラっていう男の子がいるんですが、彼もいじめられているジョバンニを助けることができない。で、ある日ジョバンニは不思議な経験をします。それは銀河を駆け抜ける銀河鉄道に乗るという、そういう経験です。で、前の席には親友のカンパネルラが座っている。で、2人は北十字星、白鳥座ですね、白鳥座から南十字星を越えてサソリ座に向かう列車に乗り降りする人々との会話を通して人生の意味と死の意味について考えていくというふうに話は進んでいきます。この北十字と、つまり北十字と南十字星というのは、北十字星と南十字星というのはキリスト教的な死と救いの思想、考え方を表します。で、タイタニック号の沈没で命を落としたクリスチャンたちは南十字星でみんな列車を降りてイエスキリストを通して天国に行く。ところがジョバンニとカンパネルラの2人だけは列車を降りないんです。そしてさらにサソリ座まで向かっていこうとします。サソリ座にはアンタレスという赤い星がありますが、それを見ながらカンパネルラは言うんですね。僕もあの赤い火で焼かれても人を助けられる人間になりたいと告白します。仏教徒でありつつ、キリスト教の宣教した人の深い交わりを持った賢治ではありましたけれども、キリスト教と自分の考えをここで鋭く対比させているのが分かります。賢治は十字架を信じて天国に行くのが救いなんじゃなくて、自分が友のために死ぬことができるようになる、それが救いなんじゃないのかと問いかけるのです。カンパネルラはサソリ座の手前で姿を消します。ジョバンニは一人残され、そこで銀河鉄道の旅は終わりになります。そこでジョバンニは目を覚ますんですが、街では大変なことが起こっていました。で、カンパネルラが友達を助けるために、溺れた友達を助けるために死んでしまったということがあった。カンパネルラはいじめられているジョバンニを助けることができずに内心苦しんでいました。ところが今そのカンパネルラが溺れる子供を助けるために死んだ。十字架を求めず人を助けることができる人間になれることが彼にとっての救いであった、語りかけるわけです。そしてそのようにして彼は自分で自分の救いを手に入れた。これは自己犠牲による救い、自己犠牲による自分の救いということを表しています。でもそれは自分が救われるための自己犠牲であったと考えることもできるわけです。 じゃあダビデは、先ほど言ったダビデは、人のために自分が死ねばカインと殺人の罪は許されたんでしょうか。ダビデが人のために自分の命を捨てたとしても、その罪は残ります。それが消えることはありません。十字架にご自身の命を捧げられたイエス・キリスト、イエス・キリストは自分が義とされるために十字架に命を捨てたのではありませんでした。イエス・キリストは罪のないお方であった。罪のないキリストが全人類の罪の贖いのために命を捨てたのです。ここに究極の神の義が表されたのであります。ローマ人への手紙3章21節にこのように言われています。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示された。イエス・キリストによって神の義が現れた。また第二コリントの5章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、言われています。このようにね、ダビデはじゃあ自分が人のために死ねば自分の罪が許されるなどということはもちろん思いもしなかった。ただ彼は神様許してくださいとしか言えなかったんです。許してくださいとしか言えなかったんです。しかしただ許してくださいとしか言えない人間を神様は大いなる義を持って許してくださる。神様って本当にどうかしてるんじゃないかと思うぐらい心が広いんです。神様の愛、神様の義を私たちの心で測ろうとしてもそれは無理。神様の愛、神様の許し、神様の義は私たちの想像を超えます。イエス様は義に飢え渇くものとおっしゃいましたけれども、義に飢え渇くって、許してもらうために断食をしたり苦行したり、そういうことではないんです。皆さんの中には放蕩息子の話を聞いたことがある方がいらっしゃると思います。父親の財産は欲しい、だけど父親が死ぬまで待てない、このクソ親父早く死んだらいいのにって思いながら、なかなか父親が死なないもんだから、お父さん死ぬ前に財産くれって言って莫大な財産を手に入れて、父親の神様の噂も聞かないような偶像崇拝の地に行って、そこで放蕩の限りを尽くし身を持ち崩して、そして全てを失って、豚の餌も豚が食べる餌さえももらうことができない、そういう状況になった時に、放蕩息子は、ああお父さんの家には食べ物がたくさんある、雇い人がたくさんいるような、じゃあまあ雇い人としてだったら受け入れてくれるかもしれないから、じゃあ恥を忍んでお父さんのところに帰ろうかなと思った。そして一歩歩き始めた時に、父親はその道がまだ遠く離れていたのに、立ち上がって息子のところに駆け寄って抱きしめて家に連れて帰りました。お父さんのところには食べ物が有り余っている、雇い人がいっぱいいる、雇い人の一人でいいからと思って帰ってきた息子、その息子に父親は最上の衣、 子供の証である指輪、そして確かな歩みを表す履物、名誉の回復の履物、それを与えて、そして肥えた牛をほふって一緒に楽しんでくださったのです。最上の衣、指輪、履物、そして肥えたお牛、それこそ神様との正しい関係を表すもの。それは息子がもう野党人と同じでいいからって言おうとした時に、父親が、神様がその言葉を遮って、正しい関係をお与えになったということを意味しているのです。私たちは神様が私たちに与えてくださる正しい関係とは一体どういうものなのかということを、この小さい頭では理解しきれない部分がある。それはその放蕩息子と同じだと思います。私もそうです。しかしこの正しい関係こそ神様ご自身が用意して私たちに与えてくださるのであります。先ほど詩編の17編をご一緒に読みました。最後のところに15節このようにあります。しかし私は義のうちに御顔を見、目覚めるとき見姿に満ち足りるでしょう。神様、何とかしてください。この苦しい状況を何とかしてください。あなたの義で私を救ってください。あなたの義でこの罪を許してください。と神様の義を求めている者たち、求めたダビデ、彼は予言します。義でいっぱいに満たされて、神様の義でいっぱいに満たされて、そして私は目覚める、霊的に目覚めるときにあなたの見姿を見て私はお腹いっぱいになるって言ったんですね。あなたの見姿を見て正しい関係が与えられてお腹いっぱいになる。なんでお腹いっぱいになるのか。神様の姿でに 私は変えられて、神様の姿でお腹いっぱいになる。そのように彼は予言しました。だから私たちは今苦しい時に、神様助けて、あなたの義で助けてくださいと叫ぶ、それでいいんです。そうすると 神様のところからやってくる義が私たちを変えていく、神様の姿に満ち足りる、そういうものに変えられていくのです。パウロは告白しました。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除けられた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが頑張ってイエス様の姿に変わっていくんじゃない。私たちができるのは、神様助けてっていうことだけなんです。神様助けて、何とかしてくださいということだけなんです。私たちができるのは。そうじゃないでしょうか。しかしそういう者たちに義を注いでくださる神様がいて、そして私たちはイエス様の姿を鏡に見るように、最初はぼんやりかもしれないけど、みんな見ていくうちにイエス様の姿に似たものと変えられていくんだっていう、ここに神様の義が私たちに表されるんです。神様、感謝します。天のお父様、あなたに向かって助けてください、許してくださいとしか言えない私たちです。そんな私たちに アレルギーを持って答えてくださる神様、感謝いたします。あなたのご愛の大きさ、あなたが与えてくださる正しい関係、それがどういうものなのか、この小さな頭、小さな心には本当に理解できないことがたくさんですけれども、あなたが抱きしめてくださり、背負ってくださり、救ってくださる、そのことは分かります。ありがとうございます。いつかあなたの姿に似たものとされる、それでいっぱいにされるという聖書の言葉を聞きました。希望を与えてくださり感謝いたします。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。